ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうもこんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしたいと思います。ラジオラビート本編でお聞きの方はね、1時まで、しかお届けできないんですけどもね、ポッドキャスト版をお聞きの皆様、まあ、当然最後までお届けするわけですけども、今日はまあ何喋ろうかなとか思ったんですけども、そうですね、アダルトグッズが、頭脳を持ったらどうなるかと言いながらも、まあそんな深い話にもなっていかないわけですけども、というのもね、今日ね、新聞見てたらね、将棋のプロが、コンピューター将棋ソフトに負けたということらしいんですよ。東京大学で行われたその対戦、人間とコンピュータープロの、将棋の人と、コンピューターが戦ったら、コンピューターが86手で、勝ったんだって。将棋のプロが公の対局で、コンピューターに敗れたのは初めて、将棋ソフトの実力は年々向上しているけど、ついにプロ集団の一角を崩すまでになったということでね、まあどんどんそのコンピューターとか頭良くなってるんでね、そのアダルトグッズも頭良くなっていくんじゃないかななんて思うわけですけど、頭良くなってどうすんだろうね。それからね、Google 自動運転化プロジェクトを発表、すでに公道で、試運転をしているそうなんですけどもね、アメリカ Google は10月9日、まあこれ現地時間でですけども、自動車用自動運転システムを開発中であると発表したそうです。すでにアメリカカリフォルニア州の公道で走行テストを実施しており、このシステムを搭載した自動車を、14万マイル、22万5千キロぐらい、以上を走らせたそうです。実験中の自動運転カーはビデオカメラ、レーダーセンサー、レーザー、まあ距離を測る、機械を使って、車や通行人の状況を見ながら、まあコンピューターが見るっていうのもどうかと思うんですけどもね、見ながら Google が収集した、詳細な地図データを参照して目的地に進む。同社のデータセンターで Google ストリートビューカーが、収集している膨大なデータを処理することで、こうした自動運転を可能にしているそうです。なあ、すごいね。こういうニュース見ると、なんかもう本当にどんどんね、コンピューターが頭良くなっていってるじゃないですか。まあ結局コンピューターはそのプログラムでできているんで、まあ なんだろう、もしもなんとかだったら何々の組み合わせなわけですけどもね、もしもこのボタンが押されたらこういう動作をする、でもこのボタンが押されたらこういう動作をする、このボタンが押されている時にもしもこういう操作をされたらこういう、動作をするっていう、まあ、プログラムの文章が、ひたすらと書かれているのが、もうその膨大な量を書かれているのが、まあ、すごい、コンピューターになっていくわけですけどもね、まあ本当に人間の思考っていうのは凄まじいとは思うけど、それぐらいに、まあ、勝手にさらにコンピューターが勝手にプログラムを書き始めたら、もう本当にすごいことになっていくんだなって思うんですけどもね。なんだろうな、僕インターネットホームページとかね、自分で、管理してたりするんですけどもね、そこの、アクセスログとか見るとね、中国のバイドゥっていうサーチエンジンとかあるけど、そのまあ有名なのはグーグルであったりヤフーであったりだと思うんですけどもね、その中国のバイドゥのね、ボット、そのサーチエンジン検索っていうのは、検索エンジンっていうのは、 まあ、世界中にあるいろんなホームページを勝手にボットっていうプログラムがこう勝手に巡回してね、で情報を集めてって、そして、検索結果をすぐ出せるようにね、まあ、インデックス化されていくわけですけどもね、その中国のバイドゥっていう、サーチエンジンサイトの検索ボットがね、もうすごい勢いで、ホームページに何度もアクセスしてきてね、まあ、自動でですけどね、で情報を収集しているわけですよ。まあそのバイドゥの、まあ、大胆なことって言ったらなんですけども、もうすごい勢いでアクセスしてくるんでね、まあ、そのせいでホームページが重くなったりっていうのもあってね、まあ嫌がる人も多いわけですけどもね、 Google とか Yahoo のサーチエンジンのボットはね、もうちょっとおとなしいんですけどもね。ただまあ僕そのアクセスログとか見てね、そのバイドゥのボットが勝手にこう収集しているわけですよ。そうするとまあどんどんね、頭良くなっていくんでしょうね、うん、まあそういう機能がないからあれだけど、その自分で学習する機能みたいのが搭載されたらね、どんどん頭良くなってって、そのバイドゥロボみたいのがね、そのうち中国で誕生してね、そして、地球征服そこまでならないと思うけど、なんてことも起きるんじゃないかななんて思うわけですけどもね。ということはそのアダルトグッズもそのうちね、ロボオナホールとかね、ロボバイブみたいのが登場してね、すごく高性能化されてって、なんだろう、学習しててね、オナホールであったらこの人はここが性感帯らしいっていうことでね、勝手にそこを刺激してくれるオナホール、まあオナホールっていうのはプニプニの、まあ、シリコンのものにローション垂らして、男性がその穴に何かを入れて何かするして、ああ気持ちいいっていうものなんですけども、そういうロボオナホールが登場してね、男性を刺激していく時代もそのうち来るのかなと。来るかな、うん、さらに進化していくと、あ、まあその前にそのロボバイブもね、女性のこの子はここが感じるからここを刺激しようみたいな感じでね、自動的にその人に合った場所を刺激してくれるバイブ、うん、なんかが登場するんじゃないかなって思うんですけどもね、でさらに進化していくと、まあ、ロボオナホールもね、もうすごく頭良くなっていって、その、まあ、刺激してくれるだけならいいんですけども、そのうちテレビも見始めるんじゃないかなっていうね、うん、なんか自分の仕事をしなくなってってね、うん、あ、このテレビめっちゃ面白いやんとかね、そのうち喋り始めると、あの男性が入れようとしているあの口の部分がパクパクと動いて、いやこんにちは僕ロボオナホールみたいなことをね、喋るんじゃないかななんてことをね思ったり思わなかったりしますけど、まあそれはないかなと思いますけどもね。何それ。それではここで、本編でお届けしたコーナーをお届けしたいと思います。新しく始まりました足フェチニュースをお聞きいただきたいと思います。どうぞ。さあそれでは足フェチニュースのお時間がやってまいりました。このコーナーはすべての女性もしくは足フェチの男性のために送る、とにかく女性の足に関するニュースや足フェチに関するニュースばかりを集めたニュースコーナーです。女性の足に関わる最新情報はこの足フェチニュースにお任せください。それでは今日も早速いってみましょう。
足フェチニュース。
極上のチラリズムを追求するバランスゲーム絶対領域ニューが i モードに登場しました。ドワンゴは i モード向けゲームサイト携帯ゲーム百選においてバランスゲーム絶対領域ニューを配信開始しました。絶対領域ニューは以前配信された絶対領域の続編となるバランスゲームです。ゲームの舞台が前作の太ももから胸元へと移動したほか、 二次元アニメへ変更したことで驚くほど滑らかに動くアニメーションが演出されています。ゲームは左右キーを使って美少女の胸と共に動くバランスゲージを操作し、メモリの範囲内に収まるようにバランスを取り続けていくことでスコアがアップしていくというもの。一定時間バランスを取り続けるとレベルアップし、よりセクシーなポーズへと変化していきますが、バランスを崩すとレベルダウンしてポーズも元に戻ります。制限時間内に獲得したスコアによってゲーム終了時にご褒美画像が表示されます。絶対領域ニューはフォーマ 703i 903i 以降に対応し、月額315円にて楽しめるということです。はい、まあ足フェチニュースというか、まあその絶対領域っていう部分が、女性にはあるわけですけどもね、この、ミニスカートから、ニーハイソックスの、靴下の上までの少しだけ見えている、この肌の部分、これをね、絶対領域なんて言ったりしますけどもね、バランスゲーム絶対領域ニューっていうゲームがね、アイモードに登場したっていうニュースでございます。まあ、i モードの方はね、ドコモの方は試してみるとっていうのかな。まあでも有料なんでね、315円なんだって、気になる方はチェックしてみるといいんじゃないでしょうか。それでは続いてのニュースいってみましょう。女性が足で踏みます。広島県三次東酒屋町の広島三次ワイナリーで10日、恒例の三次ワイン秋祭りが始まり、市内のバレエ教室の女性ら10人が大きな樽の中でブドウを踏み、果汁を絞る圧搾ダンスを披露しました。ダンスはヨーロッパの伝統製法をヒントに創作。ワイナリーの芝生広場にヨーロッパ原産のメルロー種のブドウおよそ200キロを入れた特製の樽が置かれ、素足の女性たちは軽快な音楽に合わせて華麗なステップを見せました。甘酸っぱい香りが周囲に広がり、飛び入り参加する子どももいたということです。はいはいはい、女性の素足だってエロいよね。エロくないっちゅうの。まあそういうね、足フェチーなニュースをねお届けしていかないといけないんでね、まあ僕はもうしょうがなくこのニュースを読んだわけですけどもね、踏まれたいよね。そんな踏まれたい男性もいないのかな。ということでね、女性が足で踏むというニュースでしたけども、どんなニュース番組だろうね。それでは続いてのニュースいってみたいと思います。レギンスの履き心地の良さとジーンズの外観を両立させた足を美しく見せるアイテムを発売しました。ユニクロはレギンスの履き心地の良さと細身のジーンズのような見た目の良さを合わせ持つレギンスパンツを発売しました。ストレッチ素材を使って着用時のフィット感や動きやすさを高める一方、ジーンズのようなスタイリッシュなデザインとしました。サイドステッチを内側にして足を長く美しく見せるほか、尻ポケットの位置を高めにして美尻効果も工夫したということです。はいはいはい、まあこれはユニクロの新商品なのかな。レギンスの履き心地の良さと、細身の、ジーンズの見た目の良さを合わせ持つレギンスパンツを発売したということでね、まあ、女性の足とかが、まあ、綺麗に見えるっていうのはとてもいいことだと思いますけども、脱いだ時にがっかりしないようにね、男性をがっかりさせないようにしないといけません。いや、いけなくはありません。全然いけなくはありません。自由です。それでは続いてのニュースいってみましょう。 女性を足元から正しい姿勢にするグッズ新発売です。興和株式会社は女性専用で部分インソールタイプのジェルパッド、キュートステップジェルパッド、足裏、アーチ、足先、かかとの4種類を新発売します。キュートステップジェルパッドは足元から正しい姿勢にをテーマに、主にパンプスやブーツを好んで履く女性のウォーキングをサポートする部分インソールタイプのジェルパッドです。興和が行った歩き方の調査では、およそ8割の女性が歩き方に自信がない、あまり自信がないと回答し、半数以上の女性が姿勢を意識して歩くことができないという回答結果が得られました。また理想とする歩き方で最も多かったのが姿勢の良い歩き方でした。このような結果から、ヒールの高さの違いやアーチの崩れによる女性特有の歩き方の癖を研究し、正しい姿勢と美しい歩行には足裏の正しい重心移動が重要であることに着目しました。バランスコントロールという設計ポリシーのもと、立体形状にすることで足裏の感覚を高めて正しい姿勢での美しいウォーキングに導くジェルパッドを開発しました。興和では30年以上前から靴の中敷きを販売しており、平成18年にはサンダルやミュールの滑り止めジェルパッドビューティーアンを発売し、足元のおしゃれに敏感な女性から歩きやすくなった、目立たないのに見た目が可愛いと多くの支持を得ることができました。そのような中、パンプスやブーツに適したジェルパッドがあったらという多くのビューティーアン愛用者の声に応え、キュートステップからキュートステップジェルパッドを発売することにしたということです。はい、なんだかよくわかりませんけども、靴の中に、敷くものでしょうね、インソールタイプのジェルパッド、まあそう、女性の足が美しく見えるということはとてもいいことだと思います。さあ、それでは続いてのニュースいってみましょう。ストッキング役の声優さんがおかずにされました。声優の伊勢マリアさんが電車の中で目の前の男におかずにされたとツイッターで報告しました。現在放送中のテレビアニメパンティ&ストッキング with ガーターベルトにストッキング役で出演中の伊勢マリアさん、自身のツイッターでのつぶやきによりますと、伊勢マリアさんの前に座った男性が伊勢マリアさんの顔をちらちら見ながら、股間部分を隠すようにリュックを膝に乗せ、ジッパーを下ろしてあそこを触り始めたとのこと。マリアさんはあえて気づかないふりをして車両を変えたそうです。マリアさんはツイッターに、あーキモかったとコメントしているということです。はい、こんなタイトルのアニメがあることに僕は驚いております。パンティ&ストッキング with ガーターベルトっていうね、アニメの声優さんストッキング役の声優さんなんだって。なんかもうね、まあアニメだからそのストッキングさんっていう人はいるんだろうね、うん、っていうのはまあ思いますけども、ストッキング役の声優さんとか言われるとなんか面白いなって思いますけどもね。まあ、その方が電車に乗ってたら、前にいた男性に、おかずにされたと、まあ、股間をジッパー下ろして、あそこを触り始めておかずにされたと、まあ、とんでもなく、気持ち悪いお話でございますけどもね。もうそういうことは、よくないんでね、男性の皆さんやめましょうねって、まあ、そんなことする人なかなかいないと思いますけどもね、というわけで今日はこんなところにしようかな。以上、アシフェチニュースのコーナーでした。はいはいはい、戻ってまいりました。そういえばこれ紹介してなかった、この番組ピンクカルカル番外編、そして、ピンクカルカルでは皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの方は786@lovat.co.jp までタイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。まあ、足フェチニュースとかありますけども、 そのあなたのフェチは何ですかっていうこともね、教えていただけたらと思います。番組ステッカーのピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなくお書き添えいただけたらと思いますけども、いやまあ足フェチの人もね多いと思うんですけども、それと同じぐらいに巨乳フェチ、巨乳フェチっていうかな、乳フェチ、うん、何、乳輪フェチ、乳輪じゃないな、乳輪関係ないな、まあいろいろいると思いますけどもね、うん、足っていうのはすごくいいなって思いますよね。そうじゃない人は全然思わないと思いますけどもね。まあ今日もいろんなニュースがありましたね。うん、いろんなニュースがありましたけども、足フェチのニュースね。何があったっけ？ここにね、ニュースの紙があるんですけどもね。ストッキング役の、ストッキング役って、ストッキング役の声優さんがおかずにされましたとかね。女性の足元から新しい、正しい姿勢にするグッズ新発売。うん。それからレギンスの履き心地の良さとジーンズの、外観を両立させた、足を美しく見せるアイテムを発売。それから、ブドウを女性がふみふみするっていう、ニュースとかね。それから極上のチラリズムを追求するバランスゲーム絶対領域ニューがアイモードに登場しましたなどなどね、新商品の情報からまあ、いろんな、フェチに関するとにかく足に関するね、情報盛りだくさんで、今後もお届けしたいと思うんですけども、まあなんでしょうね、簡単な言い方するとこの足フェチニュースっていうのはどういうニュースかというと、まあそうですね、変態なニュースって言えばいいのかな。カルカヤサトシでした。